あ、どうも、久そわです。ちょっとポッドキャストの、テストということでですね、今日は、ワインを飲んでおります。まあね、あの次回、更新すると分かると思うんですけど、イントゥーというワインを飲んでます。アメリカのワインですね。では、テイスティングコメントを残しておこうかな。なんかあれだね、喋ろうと思うといまいち言葉が出てこないな。まあでもすごくジューシーな果実の凝縮した感じの味ですね。まあ煮詰めたっていうと、まあでもまあそう言ってもいいのかもしれないな。そうですね。赤黒の果実をこう凝縮させたような味わい。まあ、樽使ってるんですけど、あんましそんなに気にならない。ほんのり香るぐらいで。すごく、ワインの味とマッチしてますね。まあ、ボリューム感しっかりありますね。ただ、タンニンはそんなに感じないかな。渋くない。で、酸味もね、多分もともとあるんでしょうけど、だいぶ落ち着いているような感じで、非常にまとまった感じがありますね。抜栓してね、そんなに時間も経ってないんで、そうだな、これ何年だっけ。2016年か。2016だから、じゃあそんなに別に時間経ってるわけでもないんだな。美味しいですね、すごく。まあ、もうちょっとちょっと言ってみようか。香りはね、いわゆるこう、黒すぐり系っていうのかな。そういう感じの香りですね。まあ、滑らかな。そうね。ちょっとまあ、薄いくはないんだけど、さらっとしてますね。まあ、タンニンがない、あんまり感じないせいだと思うんだけども、すごくさらっとしてて、で、果実味が凝縮した感じで、まあ、黒いフルーツとか、プルーンとか、そうだね、プルーンってのが一番近いな。プルーンの、煮詰まった感じとか言うと、なんか、なんだそれって思うかもしれないけど、ワインとしてはすごくまとまってて、あとは、今、豚肉の、なんだろう、これ。豚のランプっていうのをスーパーで買ったんで、それを、マリネにして焼いてます。家にあったロゼワインし、クレイジーソルトか、クレイジーソルトで最初に味付けしたものに、オリーブオイルとそれからロゼワインを合わせて、でそのマリネ液で30分マリネして、でそれをグリルで焼いたやつを食べてるんですね。で、白い肉だとちょっと弱いかなと思ったんですけれども、結構味付けが濃くなってたのでちょうどいい感じですね。ただやっぱりまあ赤い肉の方が相性は良さそうだなって気がしますけど、まあハンバーグとかね、そういうものに合わせるととっても美味しいんじゃないでしょうか。どうだろうね、こんなもんで。初めてポッドキャストの用の録音ですかね、をしてみたので、かなり聞き苦しいと思うんですが、まあちょっとまあね、実験的なっていうか、そんなもんなので、あんまり皆さんって誰だろうな、聞いてくれている方ありがとうございます。じゃあ今日は終わりです。馬とワインポッドキャスト、第1回を始めます。まあ、突然ねポッドキャストを始めますっていうことなんですけれども、まああんまりね深い理由はないんですが、あのノートでフォローしている花旅人さんっていう方がですね、あの面白いポッドキャストやってて、でその中であのポッドキャスト簡単で面白いからみんなやるといいよって言ってて、まあそれもそうだなと思ったのでね、本当にそんだけの理由で始めるんですけれども、まあ毎週、私は馬とワインというタイトルで、ワインを、あ、違う、競馬か。競馬をやって、で、その払い戻しのお金を使ってワインを買うという、そういう企画のブログを毎週やっていて、まあ、もうそろそろ2年経つんですけれどもね。そう、天皇賞の春、あ、違うな。いつからだっけな。オークスだ。オークスから始めているので、オークスが5月の終わり頃にあるレースなので、まあ、本当に次の5月で、まあ、2年を迎えるわけです。まあ、その中でね、結構ネットで何か発信していくことが面白いなと思うので、今度はポッドキャストを始めようかなと、そういうことなんですね。で、まあ、何の話をするかっていうと、やっぱりワインの話をしたいと思っていて、毎週ですね、まあ、当たろうが外れようが、ワインを飲んでいるので、その、まあ、テイスティングのコメントを書いてるんですけれども、まあ、書くよりもね、本当にこう喋った方が、テイスティングコメントは、いい感じに残るなというふうな気がするので、 これからは定期的にコメントを、まあ、文章にももちろんするんですけれども、まあ、こうやって喋りながら、飲んでみたいななんてことを考えております。で、今週はですね、前回競馬ちょっと当たったんで、予算が1700円ぐらいかなありまして、で、今日はそれに合わせてカリフォルニアのジンファンデル、イントゥというワインを選びました。なぜこれを選んだかっていうのは、土曜日の夜じゃないな、日曜日の朝の、ブログの方で書こうと思いますが、まあ、インドゥのジンファンデルというワインですね、買いました。カリフォルニアのロダイ、というところのワイン。まあ、ちょっと、ね、ロダイってあんまよく知らないんですけど、セントラルコーストの北の方らしいですね。まあ、カリフォルニア州の、まあ、割合北の方にある地域なんですけれども、ロダイのジンファンデル、2016年もののワインを買ってきました。まあ、これね、昨日抜選、まあ、抜選というかこれスクリューギャップなんですけど、一応まあ昨日開けて2日目になっております。じゃあちょっとまあ飲んでみましょう。まあね、で、こんにゃったよ。まあ昨日飲んでるんでね、なんかこう感動的なことも言えないんですけども、やっぱり美味しいワインだなという感じで、まあ、赤い果実系の非常に凝縮した、まあ、ジンファンデルのイメージに近いワインだなと思うんですけれども、ジンファンデルっていうのはイタリアだとプリミティーボっていう名前になっているブドウで、ちょっとこう酸味があるっていうのかな、ちょっと青い感じのブルーベリーみたいなっていうのかな、ちょっと青い感じの果実っぽい味があって、私もともとはそんなにね、僕そんなにね得意なブドウじゃないんですけど、これでも落ち着いててすごく美味しいジンファンデルですね。あんまりこう樽とかもバカ効いてるわけじゃなくて、バランスが良くてとっても美味しいですね。なんかこう黒っぽい果実っていうか、プルーンよりももっとこう少し締まった感じっていうのかな、凝縮した感じの、ちょっとカカオっぽい香ばしい感じもありつつ、とっても美味しいジンファンデルですね。はい。まあね、こんなことばっかり言っててもちょっとね、時間持たないとか、一応これ10分間録音できるらしいんで、まあ10分毎回喋ろうかなみたいな感じで思っているんですけれども、ちょっと今日はですね、まあ、ワインを飲みながら、ワインの飲み方というか味わい方についてですね、ちょっとお話をしたいなと思っております。で、まあね、私は仕事でちょっとワイン取り扱ってはいるんですけれども、別にそんなワインスクールに通ったりとかものすごい勉強して何かね、ちゃんとした勉強してるわけじゃないので、まあ、本当にいい加減なワイン飲みでして、あれですね、やっぱりホテルで勤務してる方とか、レストランで勤務してる方とかの方が、やっぱりいいワインもたくさん飲んでいるし、経験値が高いので、テイスティングっていうのは本当にすごいなと思いますね。あと、前に私、1年だけワインバーで働いていたことがあって、その時に、マスターオブワインの方、がご来店されたことがあって、でその時接客をしたんですね。でそのマスターオブワインの方っていうのは日本語がすごいできる外国の方で、日本人のね大前さんじゃない、外国の方なんですけど日本語がすごいできる方で、でその方のテイスティングコメントとか聞いた時に本当に感激しましたね。こんな表現ができるのかと、こう、まあ、僕と一緒に、まあ、接客しながら僕もちょっと味見させてもらって、でその方のテイスティングコメント聞くんですけれども、もうね出てくる言葉がもう魔法のように、すべてこう心にこうそれだよみたいな、こうピースがパシパシってはまるような、すごいもうね感激したことがあります。でそういうことがあるとやっぱり思いますよ。僕なんかは本当に大したこと言えないし、大した下持ってないし、感覚もね表現力ももう情けないもんですよと思うんですよ。なのでね、競馬と絡めたりとか、そういうこう小賢しい真似をやって、こんな自虐話をしたいんじゃないんだよ。まあね、ただワイン飲むときにこういうところを抑えた方がいいよっていうポイントは一応勉強したので、ある程度分かっているような気がするんですけれども、一番大事なのはね、あれですよ、温度。ワインは他の料理とかもそうなんですけれども、美味しく飲める温度帯っていうのが大体あるんですよ。で、まあ、赤ワインは室温で飲みましょうとか、白ワインは冷蔵庫で冷やして飲みましょうとかいうふうに、まあ、思ってる人もいますし、まあ、大体、まあ、方向としてはいいんですけれども、でも一番やっぱり良くないのは室温ですよね。だってあれですよ、北海道の冬の室温と沖縄の夏の室温を比べられないように、やっぱりちょっと室温っていうのはね雑ですよ。で大体赤ワインの重ためのもの、まあ、今日私飲んでるのはカリフォルニアのジンファンデルなんですけれども、 まあ、こういうなんか味の濃そうなワインだったら大体18度マックス18度、まあ、16度から18度ぐらいで飲むのが一番いいと思うんですけれども、逆にこれを冷蔵庫に入れておいて、でまだ本当に、なんでしょう、5度とか6度とかそういう温度の状態で飲むと、味が本当分かんないですよ。分かんない本当に。言うならば、例えば味噌汁を作ったんだけど、ちょっと味見してって言われた時に、冷蔵庫で冷やしたら味噌汁を味見するような、そんなもような極端に言えばそんな感じで、温度によって本当に味の感じ方っていうのは大きく変わってくるし、まあ、もっと細かい話しちゃうと、そのワインとか食品に含まれている成分っていうのはこの温度だと人が感じられない、この温度だと感じられるっていうふうなものがあるので、そこをちゃんとこう間違えちゃいけないっていうのがあるんですよね。なので大体最近のスーパーとかで売ってるワインって、ラベルの後ろを見ると何度から何度で飲んでくださいって書いてますけれども、これね本当守った方がいいですよ。温度計をもしなかったら、これ本当にとんだ高く1000円ぐらいで買えるんで、温度計を買った方がいいんで、でグラスにワインついたら温度計ぶち込んで、で何度になってるか確認して飲んでください。でこれでやっぱり適切な温度じゃなかったらちゃんとその温度に合わせるようにしないとダメです。なので、やっぱり冷蔵庫から出したてとかはあんましワイン飲む温度としてはよろしくないですよ。なので、結局ねワインセラーは買った方がいいです。ワイン好きな人は、僕使ってるのは中国製のこれ2万もちょしたかな、まあ、2万5千とかそんなもんのワインセラーなんですけど、全然あるとないって大違いですよ。なのでワイン好きな方はとりあえずね家に24本入りとかそんなもっとちっちゃくて12でもまあいいですよ。いいから飲める温度にワインをしておくっていうためにワインセラーは絶対に買っといた方がいいですよ。値段なんかも何でもいいからと思います。今8分30秒、あと1分半どうしようかな。じゃもうちょっとワイン飲もうかな。あとね、ああ美味しい。僕ワインのでテイスティング味かなんでしょうね、思い浮かべるときは絶対本見てます。自分の頭の中でパッパッと思いつく人はそれはいいんですけれども、それはねやっぱりすごい知識と経験のある方ですよ。僕はいつもこうまあそういうことも考えたりもするんですけれども、アンチョコを一応見ながらですね、そういえばこれから売ってるなみたいなのは抑えてて、例えば今本にバニラやココナッツの香りっていう表現が出てるんですけれども、そうね、あるね、まああるあるある。あとドライフルーツの香り、まあでもバニラやココナッツっていうのは結構感じるな、ふわーっと、まあ、そんな感じでねテイスティングをしているんですよ。あ、もう9時、あ、9時じゃない。あと20秒で終わってしまいますね。まあ、ほんと10分間であっという間だね。まあ、こんな感じで、テイスティングする際にですね、ポッドキャストで録音して、まあ、メモ管理みたいなもんですけどね、やっていけたらいいのかななんていうふうに思っております。まあ、あまり気合い入れてやってないんで、気軽に聞いてください。よろしくお願いします。終わりです。